それでは聖書をお読みしたいと思います。今日はローマの信徒への手紙8章28節8章28節から30節までをお読みいたします。新共同訳は新約の285ページです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。この8章の28節の言葉は皆さんもよくご存知であろうと思います。またおそらく聖書の中の好きな言葉ベスト3に入るんじゃないかと思うんです。前にアンケートかなんか取りましたときに、1位はテサロニケのいつも喜べで、2位がこの言葉だじゃなかったかなというふうに記憶しております。訳が変わりまして、少し文言が違っておりますけれども、内容は全く変わっておりません。万事が益となるように共に働くというところは本当に励まされるというか慰められる言葉でありますね。しかしこれは真実であります。パウロは私たちは知っていますと、そのことを知っていると言ったんですね。これは自分の経験、またこれまでのイスラエルの歴史であり教会の歴史でありですね、それらのものを全て振り返った上で、彼は知っていますとこう付け加えているわけです。神はご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くというふうに書いてあるんですが、このご計画に従って召されたということをまず考えてみたいと思うんですね。で、召すというのは普段あまり使わない言葉でありまして、ほとんど耳にすることはありません。これはもともとある特別な仕事に就かせる官職というんでしょうかね。例えば戦争の時に駆り出されるのを召集なんて言いました。このメスという、字は招くという字なんですが、この召し出すと、あるこの仕事のためにその人を別のことをしていたのに呼び出すというようなこの意味だと言われております。で、教会という言葉、ギリシャ語でエクレシアと言いますが、このエクレシアというのはこの後半のクレシアというところですね。広島の隣じゃないですね、すいません。これはこの同じ言葉なんです。召し出すというですね、呼び出す。で、パウロはしばしばこの召されたとか召し出されたという表現を自分自身のことに使いました。自分は神様から召された、召し出された、呼び出されたものなんだと自分のことを自己紹介しました。
神に召された信徒、神のしもべ、召された神の労働者、さまざまな言い方をしましたけれども、彼の意識の中には自分は神様からこの召されたんだという気持ちがあったようですね。そしてここではそれはもちろん自分自身だけのことではなくて、すべて神様を信じる者は神に召されたんだと、召し出されたんだということを言っているわけです。で、召し出したというのは、これは自分から志願してきたということではないということですね。一つは私が神様のところにあちらこちら訪ね歩いて、そして見つけ出して志願して、どうぞお弟子にしてくださいと言ったわけではないということです。そしてまた神様の方がですね、無理やり嫌がるところを強制的に、お前はクリスチャンにならなきゃダメなんだと言ってですね、引きずってこられたというわけではないということですね。これはちょうど福音書にあるイエス様のお弟子たちの、お話を思い出していただければお分かりと思いますけれども、ある者はガリラヤ湖で、漁師をしておりました。そこへイエス様がおいでになって、おい君、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげようとお呼びになる。で、この全く資料に欠けるというか、短絡的な弟子たちはホイホイと言って網を捨ててイエス様についていく。あるいはマタイなんて弟子は酒税所に座っていた。私はマタイ、私についてこいと言われて、でそのままお金もぽっといてイエス様についていたとですね。イエス様がその弟子のところに行って、そしてこのイエス様がお呼びになる。そうかと思うとですね、イエス様のところに来た人もいるんですね。弟子になりたいんですか、弟子にしてくれって言われた人にはですね、イエス様はじゃあお前の持ち物全部売っ払ったらなってもいいよって言われた。その人はできませんと言って帰っちゃったんですね。でなりたいという人には、ダメだというわけではないんですけれども、この、テストを与える。そうじゃない、弟子たち、普通の弟子たちはイエス様の方から声をかける。でしかもですね、ここにあるようにご計画に従って召されたと書いてあるんですね。読んだけれども、この、たまたま気が向いて召したわけじゃない、目があったので仕方なく召したというわけでもない。いや、むしろ計画があったっていうんですね、一人一人に。弟子たちの方にしてみれば、なんかいかにも偶然のような感じがしますけれども、実はそうではなくて、神様の側にもう計画があって呼び出した。何のために何かをさせるために、あるいはどうにかなるようにですね、その特定の計画があって召したと書いてあるわけです。でそのことはもちろん弟子たちだけのことではなくて、すべての人たちに神様が考えていらっしゃることなのであります。それはその計画とは何かというと、この次の29節以降にありました、神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められましたという、これは神の計画であります。あるいは目的と言ってもいいでしょうね。神様はこの私たちがイエス様の姿に似たものになるように、つまりイエス・キリストになるように召してくださったんですね。 イエス様のようにお前もなれるよ。とてもですね、そのなれそうにないような人たちなんですね。例えば弟子たちなんか見てもね。だけれども神様の方は、いやいや大丈夫、あなたもイエス様に似たようなものになると言ってですね、この弟子たちを召された、そして私たちを召してくださった。神はあらかじめ定められた者たちを召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光を与えになったと思いますね。呼び出して、そして私たちに神の子となる資格を与えてくださいました。それはキリストの十字架による贖いですね。キリストは十字架について死に、私たちのために命を捨てて、そして私たちが神の子となる資格はないものであるにかかわらず、その資格を与えてくださった。大丈夫、あなたも罪深いものではあるけれども、あなたのために御子は死んで命を捧げてくれたから。この義とするというのは、つまり神の子となる資格が与えられたということです。そしてそればかりではなくて、栄光をお与えになった。神の栄光を私たちが表すようにしてくださった。で、神の栄光を表すというのは前にもお話ししましたが、これは何もですね、アフリカに行って宣教師になってアフリカに行ってイエス様のお話ししなきゃいけないということじゃないんです。イエス・キリストを信じる者として生きているということが、もうそれだけで十分に神の栄光を表していることなんです。その存在そのものが神の栄光なんです。で、神様はそういうふうに私たちがなるように計画をした上で呼んでくださったんです。で、全く無計画に呼ばれたんじゃですね、困ってしまいますけれどもね、何のために呼ばれたのかわからないということになりますが、そうじゃないんですよ。私のようなものをも召してくださった。で、そのことはですね、9章の、まあ、なぜじゃあ私のようなものが召されたのか、なぜ私のようなものが神キリストの似姿になるように神の栄光を表すために召されたのかというのは、次のページですが、9章の21節から書いてあります。焼き物師は同じ粘土から一つの尊いことに用いる、尊いことに用いる器に、一つを尊くないことに用いる器に作る権限があるのではないか。神はその怒りを示し、その力を知らせようとしておられたが、怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすれば、どうでしょうか。神は私たちを憐れみの器として、ユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。ああ、こいつは素晴らしい人間だ、もう貧困法制、頭もいいし、やることなすこともう全ていい、じゃあこれを呼んで神様の栄光を表す器として用いようかと思って召したんじゃないというですね、その逆だというんです。とてもこれを選んでも召し出しても、役に立ちそうにない、あんまり。だからもうこれも壊しちゃう、罪ばっかり犯すし、嘘はつくし、一向に心はねじ曲がってまっすぐにならないし、もうひねくれすぎてどうしようもないこんがらがってるけれども、でこれでもうこんなのはダメだってバーンとこう陶器師の話が書いてありますが、壊してねしまうはずだったんですよ本当は。私たちはみんなそうなんです。壊されて当然だった。ここまで振り上がってた。ここちらっと見るとちょっと不格好だけど意外に愛嬌ある。いや、じゃあこれは壊さないでおこう、壊さないでここに置いておこう、見る人が見て、なんであなたはこの器壊さないんですか、聞いたら、いや僕はこの器好きなんだ、これなかなか結構かわいいんだ、誰が見てもどうしようもないかもしれないけれども、この逸話は私は好きなんだ、愛してるんだ、その陶器師の愛を表す、憐れみを表すための器として取っておいたと書いてますね。 だからもう何も私たちは最初から、しゃがり気になって肩の力を入れる必要ないんですね。もう捨てるはずだったのが生きてきたんです。リサイクルですね。リサイクルの器なんですよ。だからクリスチャンだからといってですね、なんかあれもしなきゃいけないんじゃないか、これもしなきゃいけないんじゃないか、ああもうならなきゃいけないんじゃないか、こうもならなきゃいけないんじゃないかですね、そんなこと考える必要は全然ありません。もともとリサイクルで、捨てられるはずだったのを神様が捨てないで置いといてくださったということを私たち表してるんです。それでいいんですよ。いい格好する必要は全くありません。いい格好すると神様の本当の目的からそれちゃうんですね。それで失敗します。しかしですね、神様は私たちがそのとても神様のお役に立ちそうにないものであることを知りつつ召し出してイエス・キリストのに似たものにしようと。これは不思議ですね。そのどうしようもないような器でも神様はこれをなんとかですねキリストに似たものにしようしてくださっているというんですね。イエス様のようになれるでしょうか、とてもなれそうにない。あと人生何年あるかな、この何年のうちに少しは近づけるかななんてね、これ時間の問題じゃないんですけども、まあ考えてもですね離れそうな気はしますけど近づいていくような気がなかなかしないんですね。でもそれはですね神様の側に計画があるというのが大切なことですよ。神様は私たちをキリストに似たものになるようにあらかじめ定めて計画を立てて召されたというんです、ね、お前召してきたからな、あとはお前でやれよ、ね、せっかく神の子にしてやったんだからな、あとはしっかり頑張ってイエス様に似たものになるようにって言ってですね、毎年テストがあったり、天国で帳簿がつけられてですね通信簿があるとかっていうわけじゃないんです。神様の責任で召してくださった。神様の責任でもう神様あなたはそういうもんだと分かっていながら呼んでくださったんですから、ね、何とかしてくださいと。よし分かった、計画に従って召した者たちには万事が益になるように共に働くようにしようとやるんです。万事が益になるように共に働く、いいですね。この万事が益になるように共に働く、益というのは私たちにとっての利益であり神ご自身にとっての利益です。利益というのは別に儲かるということじゃなくて、私たちはキリストに似たものとなり神の栄光を表すものとなるようになるということですね。益になるように万事がですから全てのことです、まあ、私たちのすることなすこと一切合切、また私たちに関係する人たちや関係する出来事やそれらも全て一切合切全部ひっくるめて益になるようにしよう。これは益にならんなって思うことがあるでしょう。ないんですよ、神の目から見るとね。なぜ私はこんな経験をしなきゃいけないか、なぜ私はこんな辛い目を見なきゃいけないのかということもありますよ。それも私たちがキリストの姿に似たものになるために益になることだ。良いことも悪いことも嬉しいことも悲しいことも、なんか結婚式の誓いみたいですけどね、止める時も貧しき時も楽な時も苦しい時も成功も失敗も一切合切益になるように神様がこれを上手に配置してですね、そして私たちがイエス様に少しでも似たようなものになる、これが神様の目的なんですから。私たちの目的と神様の目的は違うんです。我々は常に何をやってうまくいくように自分の思う通りになりたいと思ってるんです、ね、でもそのために召されたんじゃないんです。ここには万事がうまくいくようにとは書いてないんです。万事うまくいったら私たちはキリストに似たものにはならないんです。我々はもう万事うまくいきたいと思ってるんですね。家内安全商売繁盛を作る、ね、思うようにトントン拍子で何でも行くように思ってるでしょ。 そしたらですね、キリストに似たようなものにならないんです。キリストから離れちゃうんです。似ても似つかないものになっちゃうんですね。化け物が出ちゃうんです。神様の思いじゃないんです。神様は私たちを召してくださった。その目的は何か、キリストに似たものとなる。そのために私たちの周りに起こってくること、また私たちがしでかすこと、一切合切を神様は用いてくださっているということですね。私たちは知っていますと言ってますね。私たちはっていうこの表現いいですね。例えば弟子のペテロ、皆さんもよく知っていると思いますが、彼はガリラヤ湖の漁師でした。魚取ってたんですね。それしか知らない。もう漁師一筋の男でしたね。でもそのそれしか知らない男は、男をイエス様は召してくださったんです。キリストに似たものとなるためですよ。彼を一流の漁師にするために召したんじゃないんですね。でそのペテロが一番弟子であったこの彼が、イエス様を十字架にかかる前にイエス様の警告があったにもかかわらず、知らないと3回言っちゃったんですね。私はあの男は知らない、裏切ったんです。もしイエス様がこの男を一流の伝道者にしようとか、この男を私の一番弟子として、立派な男にしてやろうとかですね、そうお考えだったとしたら、もうそれで終わりですよ、ね、もうお前なんか、俺あそこまで言ったのに裏切ったとはね、もうお前にチャンスはない、ね、ところがイエス様はよみがえった後ペテロのところ行かれてね、お前は私のことを愛するかって言われ3回言われたんですね。ペテロは、はい、私はあなたのことを愛します、愛することはあなたご存知です、3回その応答があって、そして最後に私の羊を飼いなさいと言われた。その3回の応答がイエスを知らないと3回言ったことの、まあ、帳消しですね。それででもペテロはそのことによって、まあ、その挫折と失敗によってですね、彼自身の傲慢が打ち砕かれて、そして本当に心優しい人になって指導者になることができたんですね。で最後はローマで彼は殉教したと言われています。イエス様は最初からペテロがそのガリラヤで網を打っている時から見て、彼が自分に少しでも似たようなものになるためにそう思って召してくださったんです。立派な教会の指導者にしようなんて思ってないんです。だから私たちに対してもそうなんです。私たちに対してもイエス様は、私たちが、ね、億万長者になるようにとか、なんかノーベル賞を取るようにとか、そんなことを思って召しておられるわけではありません、ね、そんならね、何の価値もないんです。神の目から見れば、神の目から見れば価値のあることは、私たちがイエス様のようになることを、わずかでも少しでもね、わずかでも私たちの口から出る言葉に愛があったり、あと私たちが喜んで犠牲を払うことが365日のうち1日でもあれば、それでいいんですよ。ああ、キリストに似たようなもの、ね、誰かの隣人になってあげることができたら、それで神は喜んでくださる。それに価値があるんです。パウロ自身どうだったでしょうか。彼が召されたと言っているその、ね、彼自身はどうだったでしょうか。素晴らしい人だったでしょうか。彼はイエスを迫害したんですよ。最初の殉教者であるステファノのあの殉教の時に、彼はみんなが石を投げやすいように上着を管理している、ね、自分では手を汚さない知能犯ですね。だけどちょっとでも速い球投げれるようにですね、上着を持っといてやったんですね。そして教会に行ってですね、この街道に行って、教会はそのことないですけれども、街道に行って、ユダヤ人の集まる街道に行って、イエス・キリストのことを少しでも知ったり信じたりしていた人がいたら、それをもう片っ端から引っ張ってきて、これを苦しい目に遭わせたんですね。だとんでもないやつですよ。でもその男が召されたんです。 その男がイエス・キリストに召された。あのダマスコというところに迫害にいつものように行く途中でイエス様に出会って、そして彼の人生は変わったんですね。その彼の過去の、彼自身にとっては苦い体験ですよ、失敗ですね。だけどもそれもイエス様は用いて、まさに万事が益となるように共に働いてくださってですね、共に働かせて、そういう経験も、彼自身の性格もあるし、いろいろ悪いところもあるんだけども、全部それをこう一つにまとめて益としてくださった。だから私たちは知っていますと言っています。私たちもそうです。イエス・キリストを信じる者にとって無駄なことは何一つありません。無駄な出来事もないし、無駄な出会いもありません。無駄な経験はないんです。無駄な時間というものはないんです。感謝のことですよ。なぜ私はこんなことにしてんだろうか、なぜこんな時間を過ごしているんだろうか、そう思うことはありますね。でも大丈夫です。神を愛する人たち、者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くんです。信じますか皆さん、ね、アメン。万事が益となるように共に働く。神様が計画を立てて、神様が呼んでくださったんですから、責任は神様の方にあるんです。だから私たちの方でどうしようかこうしようかなんて考える必要ないんです。神様の方でもう計画を持って責任持ってくださってるんですから大丈夫です。必ずこれは益になることである、必ずこれは神様の益になることである、私にとって益になることなんだ、そう思って、私たちはさまざまな辛いこともあろうと思いますけれども、それに耐えていかなければならないわけです。そして振り返った時にね、ああなるほど、あのことは私にとって益であったな、その時は分からないことは多いと思いますね。でも振り返った時に必ず、あのことは神様が、このことも神様が、このこともっていうふうにですね、そういうふうに悟るというかね、知る時が来ると思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちをご計画に従って召してくださり感謝をいたします。私たちには一切無駄な出来事や経験はありません。無駄な時間もありません。これらはすべてあなたのご計画の中にあることを覚えて感謝をいたします。そして万事が益となる、何一つ無駄はないことを感謝します。またどうぞ私たちのうちに与えられている神様、あなたの素晴らしいご計画、私たちはそれをいちいち知りませんけれど、これを信じて確信を持ってあなたを信じる生活を続けることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、聞こえ御腕に、聞こえ御腕に。
祝
くといたしまし
ょう。仰ぎ恋願くは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの屈辱御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき御交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アメン。
それではこれで終わります。お越しくださいました、今日はケアグループの集まりがありますので、どうぞ皆さん出席してください。